サンデース
マイルトーク。
はい、皆さんこんにちは。サンデースマイルトーク12月3日の放送になります。こんにちは。
こんにちは。
もう12月ですね。
はい、
早いですね。あと1ヶ月。
早いですね。
早いですね。ということで、まあ、今月はあのクリスマス、まあ、特集もあるんですが、あのまたゲストですね、はい、あのお越し、うん、来ていただいてます。イムス記念病院さんから第2弾ですね、は
い、
今回ね。
嬉しいですね。
ありがたいですね。
はい、
はい、ということで、ご紹介します。リハビリテーション科の係長の石原さんと、
よろしくお願いします。
栄養科の課長の木瀬さんですね。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。お願いします。
はい、また改めて後で自己紹介の方を、ね、させていただきますけど、今週は、うんうん、まあ、その、リハビリの方ですね、うんうん、イムスさんが取り組まれているこれリハビリテーションの、うん、まあ、内容をですね、ちょっと深掘りできたらいいかなというふうに思ってますけど、どう、はい、興味ある、
うん、本当に興味ありありです。
興味ありますよね、
はい、うん、
で、なんですけど、また、今月はね、ずっとまたあのご縛るんですけど、まあ、ずっと出ていただくということで、はい、また栄養のついてもまたいろいろお話、また来週以降ですね、していきたいと思ってます。はい、今週も始まりましたサンデースマイルトークです。はいはい、今週はですね、イムス記念病院さんからリハビリテーション科の係長の石原さんと栄養科の、課長の木瀬さんにお越しいただいてます。ちょっと自己紹介の方ですね、それぞれお願いできればと思います。お願いします。
はい、はい、イムス記念病院リハビリテーション科の理学療法士石原一馬と申します。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
はい、栄養科課長させていただいております、木瀬と申します。管理栄養士になってから30年経っております。
お、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま
す。
ということで、今週はですね、どちらかというとリハビリっていうところにですね、ちょっと、うん、まあ、石原さん関われてるっていうところでいろいろお話し、いただければなというふうに思うんですけど、実際そのイムス記念病院でも確かにこう、ね、グループも大きいんですけど、うん、まあ、病院も、板橋にあってとても大きい病院なんですけど、その中リハビリ科っていうんですかね。
はい、
そこの、まあ、ちょっとご紹介をちょっと具体的にお願いできればなと思うんですけど。
承知いたしました。ですね、当院のリハビリテーション科は、まあ、入院外来患者様をリハビリさせていただくところを中心にさせていただいておりまして、まあ、かつまたの地域に密着するというのが当院の、理念でもございますので、訪問事業の方まで携わらせていただいております。
訪問リハビリ
もうやってんですね。
すごいですね、はい、うん、まあ、病院なのでこう、まあ、医療のとこだけと思ったんですけど、はい、意外と訪問をちゃんとやられてるということで、さすがですね。はい、ね、
はい、ありがとうございます。
で、実際その何ていうかな、こう対そのリハビリ対象になる方っていうのは実際どういった方なんですか。
はい、はい、まあ、基本的にはですね、やっぱり整形外科の患者様、当院やっぱオペされている患者様も多いので、まあ、整形外科の患者様を中心に、やっぱり今どうしてもご高齢の方で内科疾患の方とかですね、まあ、昨年度から血液内科の、 あの患者様も多くなってきておりますので、幅広いこう内科の疾患の方まで携わらせていただいております。
血液内科ってすごいね、ちょっと興味あるね、
うん、そうですね。
ほら、ひとし君とかはほら、接骨院なんで、はい、まあ、若干ちょっとこう体っていうところではね、こうちょっとこう興味があるところあるんじゃない、なんか、
うん、人員に関わってるのはビビったらもんでしょうかね。病院に行くらい、
うん、なんか病院のリハビリテーションってなんかこうどちらかっていうとこうもう完全にこう治療じゃないけど、なんかそういったこうイメージが あって、
はい、
でもうちがねやってる整骨院っていうのはどちらかというと継続的な体のメンテナンスってイメージがあるんですけど、その辺ってどっち違いあるんですか。
そうですね、やっぱりこう基本的にはこう入院の方に関しては入院だけで終わってしまうところも結構多いかなとは思うんですが、うん、まあ結構イムス記念の場合はですね、外来もやっぱり入院患者様と同じぐらいの数、半分半分ぐらいでやらせていただいているので、どっちかというと入院患者様が退院された後、また逆に通院ができればもう外来までそのまま継続して携わらせていただくっていうところがあるので、ちょっと他の急性期病院なんかとはちょっとだけ違うようなところがあるかなというふうに思います。
以前あのほら、ね、イムス の金丸院長
院長と市長が来ていただいて、
で、うん、そのまあ、あの前はその時お話しいただいたのはその退院後の、まあ、フォローっ もあるんだけど、入院前フォローっていうところ、すごくなんか、はい、イムスさんって大事されてるという話をね、はい、まあ、以前あのお話しいただいたんですけど、その辺はやっぱりリハビリテーション科の方でも同じなんですか？
そうですね、まあ、なかなかそのじゃ自分らが介入するっていうところまではやっぱり難しい部分があったりするんですが、まあ、前回の出演させていただきました山口市長の方から、はい、まあ、事前にもともとどれぐらいで生活してたよとかですね、まあ、どういう動きをしてたよという情報が事前に入ってくるので、まあ、その情報をもとにもうすぐ入院後治療させていただくっていうところまではやらせていただいているような状況になります。
そっか、じゃあ 入院前だとやっぱりどちらかというとこう栄養科の方がやっぱりちょっと関わりがある感じですかね。
そうですね、はい、うんうん、なるべくそうですね、やっぱりこう転院とかされてくるような時に、まあ、こういった食事を食べてたけれどもこの病院でも出せますかとか、うんうんうん、まあ、そういったような、はい、事前情報をあのもらったりとかして、で当院だとこういう対応になりますとか、うんうん、はい、そういうお答え をしたりしてますね、はい。
どうですか、ゆうちゃん、これ話。
いや、実際自分たち福祉の世界でじゃないですか、うんうん、その医療のところでそのリハビリ病院って名前、リハビリ病院って名前がついてれば、うん、あ、専門的な方がいるんだなぐらいしか分かんないですけど、うん、やっぱり今IMS記念病院さんでもそういった専門の方がちゃんといらっしゃって、うんうん、その退院後のアフターケアまでしてくれるなんかいうと、うんうん、実際分からないんで、うんうん、もうやっぱ聞いてみたいですよね。
そうですよね、うん、で実際じゃあどんな具体的なこうリハビリメニューっていうのは、はい、まあ、少しイメージできるところもあるんですけど、もしよろしかったらご紹介いただければと思います
ありがとうございます。結構あの入院されてる方にお話聞くと、なんかこうどうしてもマッサージみたいなこうイメージがあったりする方も多いとは思うんですけども、うんうん、どっちかというと当院のリハビリは結構の筋力トレーニングとかを結構中心にさせていただきておりまして、ちょっと筋肉をつけ直してですね、まあ、やってったりですね、あとはこう体の動かし方、結構筋肉ついてもそれを上手に使えないっていう方もやっぱり多くいらっしゃるので、まあ、そういったこう筋力の使い方を覚えていただくようなトレーニングをちょっとさせていただいております。
うん、すごいですね、これなんかうちなんか参考になんない、ちょっとい
ろいろねノウハウをいただいて帰ろうかなと思いますけど
ね、はい、いやなんかこうどちらかというと本当なんかねこう、まあ、外傷治療っていうか、まあ、それに対するこうリハビリっていう、うん、僕たちはね本当素人的に大変申し訳ないけど、うん、そういったイメージしかなかったんですけど、そういったこうやっぱり具体的なこう患者さんに寄り添ったやっぱりこうねこうリハビリって取り組んでいらっしゃるということで、うん、ただマシンとかたくさんあるんですか？じゃあ
マシンはですね当院あまりなくてですね、まあ、エルゴメーターがあったり、まあ、エルゴメーターがあるぐらいで、特に
エルゴメーター
あの自転車ですか、なんかよくジムにあるような自転車なんかがあるぐらいで、特になんかあのよくジムにあるようなこう筋力トレーニングできるようなマシンはないんですけど、まあ、ちょっと逆にそれ以外でもゴムバンド使ったトレーニングだとか、まあ、実際に我々も一緒にこうやりながら指導してあの同じような運動をしていくということはやらせていただいております。
なんかちょっとこれサーキット的な感じですよね、イメージ的には。
そういうのもありますね、はい、
ボールを使ったりゴムを使ったりとか、は
い、そうですね、
なんか全然なんかちょっとイメージ違ったんだけど、うんうん、実際そうなんですね。なんか病院のリハビリテーション科ってなんかこう平行棒でこうみんな、
うん、イメージがありますよね、
練習してるイメージがこうあるんだけど、はい、そういったのがやっぱ全然こうちょっと普段実際やっぱ違うんですね。なんかね、何人ぐらいでやられてるんですか？
当院のスタッフ計10名でやらせていただいております、はい、
歩行訓練とかは、はい、例えばこうマンツーマンについてこう院内歩いたりとか、
はい、ですね、屋外も歩いたりとかしています。はい、
実際にこのリハビリっていうのは どうなんですか、ね、やっぱりこう外傷とか事故とかでこうリハビリされる方もいらっしゃれば、高齢者の方もいらっしゃるんですか？
そうですね、高齢者がかなりやっぱり多いですね。変形性疾患とかですね、膝が少し外側に横脚だとか、まあそういう方の手術後とかですね、まあ転倒後の骨折の方とか、そういう方も多くいらっしゃいます。
なんか意外っていうか、意外っていうわけでもないんだけど、そこまで結構いろいろやられてるっていうのはなんかちょっと興味がありますね。なんかね、なんかうちなんかほらやっぱ整骨院なので、どちらかというとこうロングランでこうお客様の体を まあ、患者さんの、ね、体をこうメンテナンスしていくっていうイメージだけど、やっぱりこう期間とかは決まってるんですか、リハビリ期間っていうのは。
そうですね、やっぱ基本的にはですね、まあ、外来とかですと、まあ、やっぱ5ヶ月が最長になります。
それは5ヶ月以上はなんかもうできないんですか。
基本的にはできないような感じ、形になっているので、まあ、もし継続ってなった場合はまた医者からの指示が必要になるというような形になっております。
例えばそこからまあ、その介護事業みたいなデイサービスとデイケアとか、はい、あとまだ老健さんとかのこうね、そのリハと、うん、でなんかリハみたいなとこにこう移っていくって形なんですか。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。なんかでもちょっといろいろイメージが湧いてきましたね。わ、うんうん、かりました。後半ちょっとね、先ほどちょっと冒頭触れた血液内科っていうところにちょっと興味があるので、うん、ちょっと後半ちょっとそこね、はい、触れていければなというふうに思います。
はい
はいはい、後半ですけど、まあ、リハビリテーションっていうところの、まあ、血液内科、特にエムズさんって、まあ院長も言われてましたが、すごくこう血液内科がすごい力を入れている病院ということで、うん、強みということで、こことそのリハビリテーションの関わり方っていうところですかね、はい、ここについてちょっとお話聞かせていただければなと思いますけど、どうでしょう。
はい、まあ、当院、血液内科のリハビリですね、まあ、結構一般の、まあ、病院の血液内科を有しているリハビリのテーションと比べるとですね、やっぱ終末期の患者様が多いので、うん、まあ、どちらかというとやっぱりなかなかこう元気になっていきづらいような患者様が多くいらっしゃる中で、こうリハビリテーションさせていただくことが多いです。うん、
終末期、今ね終末期のお話ありましたけど、終末期っていうのは最後看取りまでやるっていうことですか。はい、
当院でそのまま看取りということもございますし、うん、まあ、この間の退院支援の方でいろいろ対応していただいていますので、まあ、最後ご自宅でっていうような方に対してのリハビリとかもさせていただいております。
じゃあそのご自宅で最後戻りたいっていう方に関しては、退院後もそのリハビリ、はい、訪問リハビリとして、
そういうところもやっぱできたらっていうのもあるんですけど、やっぱなんか当院から遠かったりする場合は他の事業所の方にお願いするというような形になっております。
でもイムさんってグループたくさんあるから、はい、拠点
そうです ね,
ね、あ、まあ、そういうやっぱ退院支援というところはそういったところの、まあ、その終末期の方のケアというところも、はい、まあ、ここは多分ね、栄養の方でも多分深く関わってくるところじゃないかなと思いますけど、どうでしょう栄養の方は。
そうですね、やはり、まあ、最後までやっぱりこう口からやっぱり食べられるうちはやっぱりこう食べたいっていう、うん、まあ、患者様 の, お気持ちもありますし、やっぱり我々としてもやっぱり食べていただきたいという気持ちもあるので、うんうんうん、まあ、その辺はやっぱりこうリハビリの方や、まあ、ドクター含めてやっぱりいろいろ確認しながら相談しながら、誤変窒息がないようにやっぱりやっていくってことが大事かなと思っております。うんうん、はい、
なかなか普通こう病院ってなんかそういうイメージがもともと僕もなかったんですけど、うんうん、前回ね、院長と看護師さん来られた時にそんな話を聞いて、あ、なんかすごい取り組みしてる病院なんだなっていうのをね、うんうん、ちょっと思って、でその後結構ね反響あったんですよ、実は。
そうなんです。
ユースさんすごいねっていうような反響がちょっとあって、
ありがとうございます。
だからまあ今回ね第2弾ということで、またその辺のこう今度部署で各部署のね取り組みっていうのは今回ちょっといろいろ話聞けてるのいいなと思うんですけど、これイムスさんってこうやっぱり院長のやっぱ影響でこの血液内科っていうところはやっぱ強みになったっていうところもあるんですかね、やっぱり。
そうですね、はい。
なのでまあその何だろう、こうじゃあリハビリテーション科として、はい、まあ、そういった取り組みをする中で、まあ、そう患者さんに対してのこう効果というか期待できる効果、まあ、100% ってはなかなか難しいかもしれないんですけど、はい、まあ、その辺のこうなんだろう、なんていうかな、そのまあ石原さんが考えているこう期待というか効果というのはどういうふうに考えたりします。
はい、そうですね、やっぱりまずは体が、まあ、少しでも元気になるっていうところがまず一番最初にあるんですけども、どうしてもやっぱり終末期ってなると、先ほどもお伝えした通りどうしても良くなりづらい方が多いので、逆にそういった方と一緒に車椅子に乗って外に行くとかですね、やっぱりこう病院で生活する上でもやっぱずっとこう20分40分ってずっと一緒にいるのってなかなかリハビリテーション科以外なかったりするので、まあそういったこうメンタルケアみたいなところもこう我々としてはこう携われる部分ではあるのかなというふうに感じております。
すごいよね、なんかあんまり終末期のこうをしっかりこうケアする病院ってあんまりなんか ない気がするんですけど、しかもリハビリっていうところでいくとさらに、ね、外傷の方は ね結構あると思うんですけど、はい、この内科部分でのこう、まあ、その終末期含めたこうリハビリっていうのはなかなか少ないんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、やっぱり去年から始まっている部分でもあるんですけど、うんうん、やっぱり当院のスタッフも携わったことがない方がいて、やっぱりこう何したらいいんだろうみたいなことがあったりもしたんですけど、まあ、院長をはじめいろんな方とカンファレンスをして、まあ、ちょっとこう今までの概念とは違ったような考え方のリハビリテーションのこう視点が持ててきているのかなというふうに感じております。
なんか どうこれ
なんか聞いてるとなんか、うん、じゃあ福祉の世界となんか近いんだなっていうのがすごい、
ね、そうかもしれないです ね、 はい。
うん、なんか医療と介護ってなんかこう似たようでこうやっぱこうどっかこうちょっとね、はい、溝があるっていうところあるけど、うん、なんか本当に井口さん取り組まれてることって本当介護にこう、うん、にもこう、まあまあ、医療もあるから結構幅広くやられてるのかなっていう、うん、イメージがちょっとねあの感じたんですけど、うん、例えばそういった中ででもやっぱりこう、まあ、今現状でこう例えば抱えてる課題とか問題点とかなんかもしあれば、
はい、ありがとうございます。当院やっぱりこう最後は家で少しでも見とろうっていうところをこう目標にやらせていただいているんですけども、やっぱりこうなかなかこう体が自宅に帰る上で動かないから家に帰れないみたいな方がやっぱ結構いるんですね。で逆にこう良くなってった時にはちょっとまた何かこう体調が悪くなってしまって結局帰れないみたいなことがあったりするので、やっぱりこうリハビリテーションとしてはやっぱりその先生方の治療がうまくいったタイミングでもう帰れますよっていうふうに持っていけるような形に今後は持っていきたいなというふうにこう思っております。
まあ、その言い方が間違ったら大変申し訳ないけど、やっぱり終末期で一つ緩和ケア的なところもちょっとあるのかなというには、
はい、
気はするんですけど、そのなんだろう、こうやっぱりその患者さんにこう寄り添っていくっていうのはやっぱりこうその進行具合をこう緩く遅らせていく、まあ、なかなかそのな、ね、そこ治療治っていくというのはなかなか難しいと思うんですけど、そう緩くこう持っていくっていうようなイメージですかね、リハビリによって。
あ、そうですね、まあ、リハビリ、そうですね、やっぱどうしても動けない食べれないってなってくるとそういった部分がやっぱり早まってしまうので、うん、まあ、そういったところにも少しこう力としてはこう携われてるかなというふうに思います。
まあ、でもうちのグループはあの、まあ、うちは在宅系だけだけど、こっちのね、陽ちゃんのとこは施設系とか、まあ、こちらはグループホームとか、まあ、小規模多機能とかっていうところもやら板橋やってるんですけど、ちょっと取り組み的にはちょっと似てるよね、
うん、そうですね、うん、だんだんこう持病じゃないですけど変形性が悪化してきて、うん、で入院されてっていうところで大きな事故があったわけじゃないけど、うんうんうん、そのリハビリを目的としてる必要としている人たちがいっぱいいるんで、うんうん、そこで相談していきたいなと思いますね、
うん、まあ、そういったこう課題がある中で、まあ、今後その、まあ、その井口さん そのリハビリテーション科としてこう、まあ、今後やっていきたいこととか、はい、あとあの抱負とかもし何かあったら教えていただけますか。
ありがとうございます。そうですね、まずはやっぱりこうす、まあ、そうですね、まあ、患者様のこう、まあ、寄り添うっていうのはやっぱりそうなんですけども、やっぱりこう本心をどんどん聞いていけるようなこうリハビリテーション科を目指していきたいなというふうに思っております。
具体的に本心っていうとなかなかそこって、はい、とっても難しいところなん
です。すごく難しくてですね
僕たちでもですね、やっぱ介護でやっぱり利用者ファーストって言えばよく言葉使うんですけど、そういうところでこう寄り添ってるつもりでも寄り添えてないっていうか、
はい、
確かなかなか難しい取り組みをね、はい、すごいこう目標が大きいというか、なかなか、ね、患者さんに寄り添っていくって難、本心で、ね、こう向き合っていくって難しいですよね。
そうですね、なかなか、 なんかこうおっしゃってることが全て本心ではなかったりするので、まあ、そこをどう見極めるかっていうのがこう難しいかなというふうに感じております。
でも一つだけ言うと多分あの共通のところでいくとやっぱり最後は自宅に帰りたいっていうのは多分同じだと思うんですよ。
そうですね、そうですね、
そういったとこはやっぱりこうなんていうか医療とか介護とかも多分同じやっぱりこうとこなのかなっていうふうにちょっと今日お話聞いて思ったんですけど、ひとし君最後なんか感想あるそれ、ね、
まあ、家族の同意と、ね、いろいろ難しい問題があると思うんですよね、うん、お一人で生活できるかってそうじゃないところ、周りにやっぱりサポートっていうのはどうしても、ね、必要になってくるところなので、うん、なかなか難しい問題ではあると思いますけどね
難しいですけどね、うん、 まあ、あのいろいろまた、ね、今週はこのリハビリについてお話聞かせていただいたんですけど、そことまたこのねこの栄養っていうところも来週はねお話を絡めて聞ければなというふうに思っております、うん、はい、ということで本日もねお聞きいただきありがとうございました、はい、今週もですねイムス記念病院リハビリテーション科の、まあ、ご紹介、それからも具体的な取り組み、まあ、いろんなちょっとお話をね、まあ、ちょっと触りだけあったかもしれませんけどちょっとお届けできたと思いますけど、まあ、この医療現場におけるこの本格的リハビリ内容についてってなかなか普段話聞きませんか、なんかちょっとその辺ちょっとなんか聞けたのと、まあ、前回委員長話していたらちょっとこうリンクしてきた
ところ、やっぱリンクしますね、しますね、浸透されてんだなって思います。
素晴らしい取り組みがねやっぱりというか参考になりました本当に、本当ありがとうございます。で来週はですね、まあ、その部分この栄養化っていうところでね、まあ、課長さんの方からまたお話をねいろいろ、これまた奥深いんですよね、またねちょっと触りはちょっとね
30分で足りませんね、
また来週お願いいたします、
はいはい、お話聞けたらなというふうに思います。それでは来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。